の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は気象庁の水系気象分布という情報についてご紹介したいと思います。旅行などに出かけるときには行き先の天気って気になりますよね。そんな時には私はよく気象庁ホームページの水系気象分布という情報を見ます。水系っていう字は推理小説の推っていう字に計算するの計ですね。で、水系気象分布ですけれども、様々な気象観測データから天気や気温、日照時間の分布をね、色分けして地図で示してくれる情報なんです。そうですね、近頃はテレビの天気予報でも使われてるの時々見ることありますね。晴れているところはオレンジ色、雨の降っているところは青く色付けされているようなね、分布図、あれですね。気象庁のホームページでは 1km 四方の細かさで天気は晴れ、曇り、雨、雨または雪、雪っていう5種類で色分けして表示されます。気温の分布は 0.5 度ごとかな。で、日照時間の分布は 0.2 時間ごとっていう単位で表示されまして、1時間ごとに更新されています。このうち私がよく使うのはやっぱり天気の分布ですね。例えば秋の終わりや冬の始まりの頃のお出かけになりますと、山の方に雪が降ってるかどうかってとっても大事な時ありますよね。ノーマルタイヤの車で行って大丈夫かなとか、あの峠道通れそうかなとかね、そんな時に水系気象分布便利ですね。地上は雨でも標高の高い地域で雪になってたら、あ、やっぱり今日は車で行くのはちょっとやめとこうかなとか、そういう判断に使えますね。それから例えば天気予報で今日は晴れで朝晩曇りとなっている時にね、朝方水系気象分布をよく見てみると、曇っているのは谷筋や盆地の方だけで、標高の高いね、山の方では晴れているなんていうことも分かったりします。お山の上では晴れてて雲海がさぞかし綺麗に見えているんだろうな、なんてそんな想像もできたりしますね。日照時間の分布見ますとね、遠く離れた地域のこともちょっと分かりますね。例えば日照時間が 0.6 時間になってたりしますと、晴れの予報出てたけどちょっと雲がかかってたのかな、なんてそんなことも想像できます。以前アメダスという地上気象観測システムは、だいたい 17km ごとに観測点がありますよと、世界随一の観測網なんですよってお話ししたことがありますけれども、逆に言えばアメダスのないところの気温とかってね、直接知ることできないとも言えるんですよね。でも水系気象分布を見ればアメダスのないところの気温や日照時間まで知ることができるというわけです。今日はその原理はね、割愛しますけれども、結構高度で複雑な技術を駆使して作っている情報なんですよ。で、水系気象分布なんて名前はちょっとお堅いイメージですけれども、使うと便利です。気象庁ホームページで見ることができますが、ちょっと残念なことに入り口が分かりにくいかもしれませんね。トップページの下の方にあります。お出かけの時だけじゃなく日常生活にも役立ちますので、ぜひ一度使ってみてくださいね。今日は気象庁の水系気象分布という情報についてご紹介しました。ではまた。